今日の説教の結論は、ルカによる福音書24章の6節の2人の天使が語った言葉、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ、あの方はここにはおられない、墓にはおられない、復活なさったのだ。主イエスの十字架の死を見守った婦人たちは、安息日の明ける日曜の朝早く、主が納められた墓に向かっていた。安息が始まりかけていたために、主のご遺体に香油を塗ることができなかったので、この日曜日の朝にその香油を塗るためであった。その表情は悲しみからもっと進んで、絶望、失望、失望から絶望、絶望から虚脱、虚脱からさらに虚無へと向かっていったと思われます。墓についてみると、そこにさらに追い打ちをかけるような出来事が待っていた。それが、墓石は脇に転がっており、中に入ってみると主イエスのご遺体が見当たらなかったのである。香油を塗るために来たのに、主イエスキリストのご遺体がないというのであります。そのために婦人たちは途方に暮れたとあります。この途方に暮れたというこの言葉は、川にその私、向こう側に渡っていく船がないという意味でありますね。そういう言葉であります。どうしていいかわからない、つまり渡っていく手段がないんであります。そこから先に進んでいくことができない、どうしようか、どうして向こう岸へ渡っていこうかという時に、この途方に暮れたというのであります。その言葉であります。ただその場に立ち尽くすしかなかった。それは絶望や虚無を通り越して、呆然自失、己を失うような状態になったということではないか。どうしようか。古い日本語で驚きのことをたまげるというふうに、昔の言葉ですけど言うんですけども、そのたまげるっていう言葉は、この分解してみますと、魂が消えるという、そういう意味であるというふうに説明されています。魂がなくなってしまう、それほど驚いた、自分自身がなくなってしまうような驚きだったというんであります。しかしそれは新しい啓示の時であった、新しい神様からの示しの時だった。クリスマスの夜、主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れた。この恐れた、羊飼いたちはに対して、このさらに天使が語った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。驚いた。これが先ほどのこの途方に暮れたというようなことであります。驚いた。つまり今まで羊飼いたちが経験したことのなかったような、そういうことに出会った。そのために驚いた。この婦人たちが墓に出会ったことも同じでありますね。しかしそれは新しい喜びの啓示であった、示しであったというんであります。少し前に、私がこの中央区の本の森中央というところで行われた、この若松さんという方の講演を聞いたんですね。で、読むということのテーマで、それが講演が行われました。文章を読む、さらにそれは行間を読む、空気を読む、相手を読むなど、いろいろな読むという意味にはたくさんの意味があるんだと いうことであります。そして読むというのは文章のこの、書いた文章のこの著作というものはですね、その書かれたものをただ読んで終わりっていうんではなくて、本当の読者に出会って初めてその文章というものは完結されていくんだというようなことを語っておりました。そしてそのこの若松さんの著作の中の一冊に、悲しみの秘義と題する短い小さな本がありございます。でその中にこの引用されているこの川崎渉さんという3歳で筋ジストロフィーを発症して以来ベッドで毎日を送っている方の死が紹介されておりました。それは自由に身動きができない、筋ジストロフィー、筋肉が自由にならないわけであります。そのために呼吸すら医療機器の助けを借りて生きなければならない、まあ、人工の呼吸器っていうんですか、そういうものをつけていると、そのために外見上はほとんど無力な存在に映る彼の中から、しかし紡ぎ出される言葉が尽きることのない力に満ちているという紹介でありますありました。彼は絶望の中で自死を、自らの死を考えるというそのようなことを経た、そして戦慄するような恐怖と同時に、しかしわずかな確かな死に抗う力が生まれ出るのを受け取ったっていうんであります、ね、もう自分は生きていくことができないというそういう事態に直面したんだけれども、しかしその中にかすかなわずかなですね、死に抵抗するような、死に抗って生きるというそういうそのかすかなですね、事柄を聞き逃さなかった。かすかだが重要な叫びを聞き逃さなかった。自分はもう生きられないと思う、しかし人生は全く逆のことを彼に自分に告げているという、そのかすかな人生からのですね、訴えを聞き取ったっていうんですね。絶望のあるところには必ず希望が隠れていると人生は語ったと、というふうに自分はかすかな声を聞き取った。人生は失望を飲み込み、希望という光に返事、内なる勇者を目覚めさせる。そしてこの岩崎さんは光をめぐって次のような歌を歌っていると。どんなこのかすかな光をも捉える眼を養うための暗闇、まあ、それはどういう意味かというと、暗闇というのは光をが失われた状態ではなくて、実は光の権限を準備しているそういう時なのだ、そういうふうに暗闇を捉えることができる時に希望が差し込んでくる、まさにこの岩崎さんというこの方がそういうことを詩に歌っていると。でそれをこの若松さんが取り上げてくださって、我々にも分かるようにこう解説してくださっているわけであります。大変これに私も心動かされました。人間はこの苦悩や失望の前で立ち止まってしまう存在です。それ以上前に進めないというのが我々の感覚です。しかしその上でですね、そのようなこの人生が自分に何か語りかけてくれる、語りかけているということのかすかな光をですね、読み取ることのできる人は本当にある意味では稀な存在ではないかと思います。だから若松さんもこれを取り上げたんだと思うんですよ。聖書はしかし告げている、 羊飼いたちや墓に向かったこの婦人たちの失望や落胆を打ち破ったのは、かすかな、時に消えてしまいそうな内なる声ではなく、天からの外なる声、神の語りかけ、それが神の啓示であったと聖書は語っているんであります。そしてそれは決して消えることがない。天使は言った。なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか。あの方はここにはおられない。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、三日目に復活することになっていると言われたではないか。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から帰って11人と他の人たち皆に一部始終を知らせたと聖書は書いてますね。復活することになっている。で、その文章の前にそのこういう言葉が書いておりますよね。必ずという言葉が書いておりますよ。人の子は必ず罪人の手に渡され十字架につかれ3日目に復活することになっていると言われたではないかっていうんですよ、ね、この必ずなっているというこの言葉のこの言葉はですね、ちゃんと元の聖書にちゃんと書いてある。それはどういうことかと言いますと、そのように神に定められているという意味を表す言葉が使われているわけですね。神の決定、神の神的必然、ちょっと言葉は難しいですけど、神様が必ずそのようにしてくださるんだという神の決定、あるいは神の、そのようですね、神の決定ですね、これを見落としてはならない。神がそのように定めてくださった神の定め、神の決定、それはイエス様が勝手にやったことではないんだっていうんですよ。それは神の定めだったんだということをイエス様のこの言葉は語っている。主イエスはすでに弟子たちにこのことを生涯3度も語っているわけですね。3度語るということは、この何度も聖書ではそうですけれども、その決定的なことを示しています、ね、一度や二度ではないんですよ。三度ということは、このことが決定的だということの意味を表しているんですよ。つまり自分は罪人の手に渡され、そして十字架につけられ、殺され、しかし三日目に復活することに、そのように定められているんだ。神のそれは決定である、神の裁定である、裁きです。そのように裁定されている、決定されている、この婦人たちはこの言葉を、つまりこの婦人たちというのは、もうイエス様の十二人弟子の以外にもですね、婦人たちの弟子もいたんですよね。直接いろんな名前もここにも、マグダラのマリアをはじめですけども、イエス様には十二弟子以外にも婦人の弟子たちもいたんですよ。ですから多分イエス様から彼女たちもこの言葉を直接聞いていたか、あるいは弟子たちからこの言葉を聞いていたと考えられる。何らかの意味で自分たちも聞いていたということであります。だから天使はここでイエス様が言ったことを思い出しなさいというふうに言うわけであります。そして8節ではイエス様の言葉を、思い出したというふうに書いてあります。この7節のところで6節ですね、 お話になったことを思い出しなさい。そして8節で婦人たちはイエスの言葉を思い出したと言うんであります。それは彼女たちにとって新しい暗闇を打ち破っていく、それは新しい神からの啓示だった。つまりイエス様はすでに言ってるわけですよね。ですからそういう意味ではイエス様の言葉を語られていたんだけど、その意味がまだ分かんなかったんですよ。多分聖書の言葉っていうのは、我々もここでもう創世記から出エジプト、まあ、ヨハネ黙示録まであるじゃないですか。もう我々にあるんですよ。しかしこの言葉の一つでも本当に自分が分かったという、そういうことになるには、その状況っていうんですかね、いろんな出来事を通してその言葉の意味が分かったという時が来るだと思うんですよ。ですから婦人たちもこの言葉を聞いていたんだけれども、この自分たちの今イエス様の墓のところに行って、さらにこの深い絶望の中に突き落とされた時、そこで天使が語ったという時に初めて、あ、そういうことだったのかと分かったということです。ですからそれは喜びの啓示となった、喜びの福音となった。あの羊飼いたちが聞いたのと同じ、恐れるな、神から与えられる大きな喜びを告げるという、そのことと同じことがここで起こっているんだということです。初代教会の伝承の中にパウロが受けた言葉を書いている有名な言葉があります、ね、文章があります。第一コリント15章の3節以下、その中にキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。最後に月足らずで生まれたような私にも現れました、私たちに伝えられている、そしてそれは私も受けたものであったと、この第一コリント書いてますよね。パウロも受けたものであったと書いている。初代教会の伝承の中で受けたものだったっていうんです。初代教会で伝えられていたことを自分もそこで弟子たちから聞いた。そしてキリストがここで死んだ、そしてキリストがよみがえったということが書いてある。死んだということに対しては過去の一回的な出来事を表す、そういうこのギリシャ語の文法が使われていると。これに対してキリストが復活したということに対しては継続を意味する時制が使われていると学者はこの説明しています。つまり一回的な過去の事実、出来事、十字架の出来事もよみがえりの出来事もそうなんですけど、よみがえりの出来事に対しては継続を表すような意味のわざわざ文法の違いがここにあるんだと学者は説明しています。それはどういうことか。それはキリストの復活、神によってよみがえらされているキリストのそういうお姿の状態、よみがえされているということは今も続いているんだという意味なんです。今も継続しているんだということをパウロは言いたいわけなんです。キリストの罪に対する勝利はそういう形において、復活のキリストという形において、今もよみがえりのキリストは生きておられるんだと、継続しているんだということであります。キリストの勝利というのはこのイースターの出来事なんでありますけれども、しかし同時に忘れてならないことは、このキリストの勝利というのは傷を残したままのよみがえりであったということを忘れてはならない。 つまり十字架というものはもう過去になってしまったっていうんではないということにも我々は注目しなきゃならない。どういうことか、我々がよく知ってますか、ヨハネ伝20章に疑い深いトマスの話がありますよ。彼は弟子であったけれども、私はイエス様の手と脇腹を直接触ってみなければ信じないと言ったんですよ。まさに我々と同じだと思う。近代的な人間の姿、そういう人はもう昔のイエス様の時代にもいたんですよ。直接触れなければ私は信じない、そんなのは嘘だと思う。その時トマスに対してイエス様はもう一度よみがえ、弟子たちの集まりのところに来てですね、今度は直接このトマスに向かって行ったというんですよ。トマスに、他の人じゃない、あの疑い深いトマスに向かってイエス様は語った。何と言ったか、あなたの指をここにつけて、ここに当てて私の手を見なさい、あなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、とよみがえりのキリストが言った。人間は生きていくとき必ずいろんな意味での傷を受けてますね。肉体的な傷を持ってる、年を取っていければいろんな肉体的な傷があるんじゃないですか。足が痛い、これが痛い、どこが悪い、でそれがまた我々の精神的な魂に対してもいろんな傷を負わせることになると思います。肉体の傷、魂の傷、多種多様ないろんな姿が、人間の世界にはそういう傷の姿が存在している、無数にある。キリストの勝利はそれらすべてを包含している。それらすべてを、どんな苦しみであっても、どんな傷であっても、肉体的な傷、精神的な傷、わけのわかんない傷、どう説明していいかわからないけれども傷だ、それらすべてをキリストの勝利は含んでいる。キリストが手足に釘を打たれたと書いてあるんですよね。その傷は、傷跡、なお残っていたっていうんですよ、復活のキリストに。槍で刺された脇腹の傷跡があったというんですよ。これを残しているっていうことなんですよ。そのことの意味は何かということですよ。傷がなくなってしまった、全てが勝利になった、そうじゃないんですよ。傷を残したままキリストはよみがえっておられるんだということなんですよ。そこに私たちは深い我々のに対する慰めがあると思うんでいます。パウロはこう書いています。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死をこの体にまとっています。死の体をまとっていますって言うんですよ。それは傷を持ってるってことじゃないですか。人生においていろんな傷を我々も持ってるんじゃないですか。しかしそれはそれだけで終わるんじゃない。イエスの命が、イエスの復活の命が、復活のキリストの命が現れるためですと言ってるんですよ。そのように自分の傷を解釈しなきゃならない、受け止めらなきゃならない。その時キリスト教の信仰というものがここにあるんだと言ってるんですよ、パウロは。だからパウロ自身が肉体に傷を持ったまま生涯を送ったじゃないですか。目の病気であったのか、転換であったのか、それは分かりません。 何らかの形で伝道に差し支えるような肉体の傷をパウロは持ってたんですよ。生涯持ち続けたんですよ。それ癒されることがなかったんですよ。しかしそれは自分の傷のうちに神の恵みが現れるためなんだと、自分の弱さはそういうものなんだとパウルは理解してるんだ、解釈したんじゃないですか、受け止めたんじゃないですか。我々も同じじゃないですか。自分の持ってる傷、人生のいろんな悩み苦しみ、ただそれだけで終わってしまうんじゃない。まさに死の体をですね、イエスの死をいつも私たちは体にまとってるんだ。これはイエス様の姿と同じだ。しかしそれで終わってしまうんじゃないと。イエスの命が、復活の命が、蘇ったキリストの命が我々に現れるためなんだと言ってるんですよ。そのようにしてキリスト者はですね、このキリストの十字架と復活を信じていくんだということなんです。私たちは十字架につき、蘇られた主と共に生きていくんだ。十字架だけではない、蘇りだけでもない、十字架につき蘇られた、それを信じるのがクリスチャンの姿ですよ。ここに確かな希望の根拠が与えられているということなんですよ。先ほど引用した若松さんの講演で、その中の本に書いてある岩崎さんの詩、かすかなそれは人生からですね、生きようと呼びかけていく声が聞こえると、この詩人は言ってるわけですよ。しかし聖書は時に消えてしまいそうな、そのような特別な詩人の敏感な感覚でしか捉えられないような、そういうものではなくて、凡人である我々にも捉えることのできるような仕方でキリストは蘇ってくださったんだということだと思うんですよ。それは人間の内の中からですね、人間の心の中から泥水をいくらかき回したっていいものは出てこないんですよ。天才だけが天の光の啓示のようにそういうものを受けて書き留めていく。しかしそうではないんだと。人間の心ではない、人間の心を超えた神から、これが聖書では天使という言葉で言ってるんじゃないですか。それは神からというふうに言い換えてもいいわけですよ。クリスマスの出来事も、この婦人たちの墓に向かった婦人たちにも語りかけたのは天使たちだったんですよ。それは天からという意味です。人間の中からではない。福音は神から来たんですよ。ここに実は希望の確かな根拠があるということですよ。もし人間の中だったならば、時にはそういうふうに思うこともあるかもしれない。しかし消えていくんじゃないですか。人間の中で時には希望に生きる時もあるでしょう。しかし本当にですね、人生の春夏秋冬、人生の春は誰でもある、若い時は誰でも持っている、みんな力にあふれている。しかし夏を迎え、秋を迎え、人生は冬を迎えていくんじゃないですか。その時に、そういう時にもイエス・キリストは私たちの確かな希望として存在しておられるんだというのを受け止めるのが信仰ですよ。ヨハネ第一の手紙の5章、世に打ち勝つ勝利、それは私たちの勝利です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。世に勝つということは、罪が支配する、我々に傷を持たせていく、傷を負わせていくこの世界、いろんな形で罪と死に誘われていく、そういうものに引きずられていく人間の世界、それがこの世ですよ。 その世に打ち勝つ者は誰か、それが勝利者キリストの姿なんです。よみがえりのキリストなんですよ。そのよみがえりのキリストの命につなげられていくというところに洗礼の意味があるわけですよ。キリスト者の存在の意味が、理由がそこにあるわけですよ。そういう意味ではペテロも、3回も裏切ったペテロもなおキリストの恵みに預かることが許されていったんじゃないですか。このトマスもそうじゃないですか。疑い深いトマス、パウロも、弱さを持ったパウロも、アグスティヌスも、ルターも、カルバンも、ウェスレーも、この歴史上に神を信じる者たちの、そういう者たちすべてが歌ったイースターの朝の賛美を、私たちもこの礼拝堂で、ここで、今、天にある多くの信仰者の群れたち、群れ、生徒たちと共に、力の限り、声の限りに、この恵みを、神の恵みを賛美したいと思う。これから歌う賛美歌151番。よろずの民喜べや、主イエス読みにかしませば、死の力早うせ果て、人の命限りなし。お祈りしましょう。父なる御神様、傷つきやすく弱い肉体を持った私たち、罪深い私たち、そのような者たちのために、あなたは御子イエス・キリストを十字架につけ、そして三日目によみがえりの命となって私たちのうちに現れてくださいました。ペテロに現れた神はイエス・キリストは、パウロに現れたイエス・キリストは、今私たちのうちに信仰において現れてくださっていることを心から信じ、私たちもまたあなたを信じる一人の信仰者として一人一人を立たせてください。ただいまより主の聖餐の恵みを受けようとしています。主がこの歴史の中で本当に私たちのためにその肉を裂き血を流してくださった、その恵みを感謝を持って受けることができますように、この聖餐の時をどうか祝してください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。